はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、前回に引き続きまして、ビートルズで振り返る2017年上半期の後編をお送りしたいと思います。今週もですね、ゲストをお招きしておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。それでは、今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること。 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はですね、先週に続きまして、ビートルズで振り返る2017年上半期の後編をねお送りしてみたいと思うんですけれども、先週に続きまして今週も、ゲストにですね、日本一のポール・マッカートニーファンブログ、つれづれなるままにウィングスファンの管理人でいらっしゃいますウィングスファンさんをゲストにお招きしております。ウィングスファンさん、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ですね、個人的にはですね、先週はサージェントペッパー50周年がね、あのメインテーマだったわけなんですが、今回のがね、ちょっとなんか気持ち的には入るかなという感じでございまして、2017年の上半期と言いましたらですね、我らが天下の、ポール・マッカートニーがですね来日したわけでございまして、それがやっぱ一番リアルなね、生のこう、どういうんでしょうか、トピックやったんかなっていう気がするんですけれども、そのことを振り返らないわけにはいかないということで、ちょっとね、そのライブを見据えたね、その日本公演の選曲とかその辺を見据えた上でのちょっとポール・マッカートニーの選曲で今回は迫ってみようかなと思うわけでございます。で、1曲目ね、早速聴いていただいたわけなんですけれども、やっぱりこの曲ですか。
この曲です ね、
ジェット。それも、ライブ版ですね今回は。2009年のライブアルバム、グッドイブニングニューヨークシティから、おかけさせていただきました。ね、これはもうある種そのソロのポール・マッカートニーのロックの代名詞みたいな
ね
曲やとね思うんですけど、やっぱり相当思い入れの方はありますか。
強いですね。
もう近年だいたい2曲目でねされるということなんですけれども、僕こう、今回一発目にこれね、かけさせていただいたわけですが、一発目でもね、そのライブ そのオープニングでも全然通用するような気がするんですけれど。
そうです ね結構派手な曲なんでね、
はい。
過去に1回だけ、はい、2004年のイギリスツアー、ショートツアーの時にね、ジェットが1曲目っていうツアーがありましたけど、 あとはもうウィングス時代からずっと不動の2曲目です ね、
ですね。今回もね2曲目ということでございましてね、はい、今回1曲目がハードデイズナイトだったんですね、
はい。
あれはでもちょっとある種衝撃やったんですけどね、なんか不思議な感じはしましたけど、ジョン・ナッシュのそれのなんていうんですかねを自分の中でどう噛み砕いたらいいんだろうかみたいな、なんかこう不思議な感覚は覚えましたけれども、ジェットが始まることでなんか落ち着くみたいな、
そうです ね
流れがあったかと思うんですけれども、はい、はい。今回その、特に日本公演ですね、ワンオンワンでしたっけ、はいはい、ワンオンワンツアーですね、ツアーで一番そのウィングスファンさん的にそのこの曲が今回のハイライトかなというような曲って何かございましたか。
ジェットもそうなんですけど、はい、やはりジュニアズファーム、日本初公開、
はい、これね、この杉本さんと私4月29日の、
ね、
公演に行ったんですが、やってないんですよね、セイブアースだった、
ね、そうですね、セイブアースとちょうど入れ替わった
、ね、そうなんですよ、ね、セイブアースは2013も15もどっちもやったんで、もうちょっとはっきりとお腹いっぱい気味やったところでジュニアズファーもぜひ、ね、聞かせてほしかったんですけど ね、その悔しさもちょっとにじましてですね、次はこのジュニアズファーもね ちょっとあの聞いていただこうかなと思うんですけれども、
はい、
これあれですね、ウィングスパンの中のちょっと DJ リットのね、
そうですね、
バージョンね、
ベストアルバムの方の、はい、日本公演、今回の日本公演でもジュニアスファームはフルではやってないですね、あの編集版でやってるので、ちょうどこのエディット版にまあぽいなと、
なるほど、
思いました。
じゃあそれは次はね、それを聞いていただきたいかなと思います。ポール・マッカートニー&ウィングスでジュニアズファーム DJ エディットをお聞きください。はい、ポール・マッカートニー&ウィングスでジュニアズファームの DJ エディットをお聞きいただきました。いやー、素晴らしいですね。
いいです ね、
声がやっぱね、若い頃
若
いいですね。
たまんないですね。
たまんないですね。
最後のシャウトとかね。
そうなんですよ、本当にこれ最高ですね。これはあのぜひ僕もね、なんか一回バンドとかでやってみたいんですけど、これはちょっと当たり外れがあるでしょうね。10回やって何回あの声が当たるかっていうのがあると思います ね、まあ、
前世紀ですからね。
前世紀ですね。
ちょっとなかなか太刀打ちは
ですね。今年 の、 そのツアーでもね、あの取り上げてましたけど、これ結局見れてないんですが、そのエンディング の、 あのシャウトのパートもちゃんとやってました、ポール
は。あー、なんかもう見とれてて、あ、ジュニアスバームが目の前で演奏されてるって、真っ白に近かったですね。
あ、そうですか。
ただあの、はい、この DJ エディットとほぼ一緒ですね。イントロ、2回目のイントロカットしてて演奏してたので、うん、ちょっと短いバージョンだったんですね。
はい、僕はですね、2012年にですね、ミュージックケアーズのやつに行ったんですよ。あのウィングスファンさんにもご紹介していただいたあれなんですけども、それでやってたんですよね。
あ、じゃあそこで、
そこで見た、
すでに。
でもその時ね、涙で前が見えなかった
ですよね。
涙で、
もう今回ね、ジュニアスファームとかね、そのワインカラーの少女レッティング号と
か、
もうね、もう涙でですね、もうポール・マッカートニーが滲んで歪んでるんですよ。
そうでしょうね。
もうたまんなかったですね。
ですね。いや、これは見たかったですね、ぜひね。あれですよね、これはあの K のエレキベースを使ってる。
そうですね。
それがなんか結構画像的にはなんかインパクトありますよね。
ありますね。ね、あの BBC のトップオブズポップスですね。
黒いやつですね。
はい、ヘッドがやったらでかいですね。
そうそう。K のやつとか惹かれてる人とかいますか？
再発されたので、
はい、
買った友達がいましたけど。重いんで。
重いんですか、あれ。
重いですね。あのヘッドが大きいんですね。重いんで、はい、買っただけと。買ったでと。
音はどんなんなんですか。
だから買ったでと終わってました。
買ったでとです
ね。スタジオに持ってきませんでしたからね。
あ、そうなんですね。まあちょっと一回弾いてみたい気もしますけれども。はい、じゃあ、今週もですね、じゃあお便りの方行ってみましょうか。
はい、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
元気ネームサージェントさんからのお便りです。
はい。
先生こんばんは。
こんばんは。
いつも日曜日楽しく聞いています。
ありがとうございます。
さて、先日小野陽子さんの体調が良くないというニュースを見ました。
はい、
心配ですね。うん、陽子さんは今どちらにいらっしゃるのでしょうか。
うん、
日本に来られることはあるのでしょうか。気になります。これからも楽しい番組応援していますといただいております。
陽子さんね、今どんな感じなんですかね。なんかちょっと体をちょっとね、
そうです
ね、弱られてるような、
あの報道の写真とか見ると、はい、まあ、車椅子に、ね、うん、乗ってこうイベントに参加されたとかいう、ちょっと今までにないこうお姿をね、こう目の当たりにさせていただくとね、ちょっとまあ年もね、年だしなと言って思っちゃいますね。
陽子さんはもうあれですけどね、80超えてますよね。
ビートルズのどのメンバーよりも年上ですよね。
ですよね。はい、ですから、まあある意味その老人ということを考えると、まあ別に自然なことなんですけどね、どうしてもこう小野陽子って言ったらあのアッパーなあのイメージがありますから、その人がそうなっちゃってるのってなんかすっごいなんか不思議というか、なんか寂しいというか、なんか変な気持ちをね、
そうですね、
思うんですよね。
あれだけパワフルな人だったのでね。
そう、なんかもうどういうんでしょうか、あの不老不死なんじゃないかというね、
そう思いますね、
ぐらいのスーパーウーマンってイメージですから、なので、
なんか死を超越したって感じ
で、そうですよね。 なのでまあそのあれですよね、そういう数あるスターだから私なんて一番近年でインパクトがあったのはやっぱデビッド・ボーイですけれども、ああいうなんて人なんてやっぱり結局こういうスターってこういうあの本とか映像とか音とかね、なのでその時がこうパッケージされてるじゃないですか。そうですね、だからいつまでもなんかこのビートルズのあの写真のポールを頭の中のどっかで思ってたりするんですけれども、実はもう彼らも年々あの老化していっているというね、その事実がなんかスッと受け入れられなかったりファンとしてはすることが、ね、ありますよね。
まあこうしてね事実とかねニュースとかで見てしまうとね、
そうですよね、
って感じですね。
ですね。まあ、それでも、まあ、あのこの今、まあ、先週のねそのサージェント・ペッパー50周年じゃありませんけれども、1970年の解散までをね、まあ、1970年からの50周年っていうのをまあ考えると2020年までは、なんかビートルズ関係はちょっと騒がしそうな気がするので、そこが終わるまではできたらあのね陽子さん元気でいてほしい、
ね、いてほしいですね。
はい、そうですね、というような感じでございましょうか。
はい、はいはい、どうも今週もお便りありがとうございました。はい、
ありがとうございました。さて、もう2週にわたってこうお送りしてきたですね、2017年上半期をビートルズで振り返るというやつなんですけれども、まあ、次がラストの曲に、ね、なってくるんですが、次は、ウィングスパンさん、これは何の曲でございましょうか。
やっぱり、これで締めたいという、
これで締めたい、
はい、リブ&レッドダー、
まあ、そうですね、死ぬのはやつらだ、
そう
ですね。これはもうあの定番じゃないですか。
定番ですね、
彼のライブで、あれなんですかね、そのウィングス時代からね振り返ってほぼやってますか、これ。
はい、もうほぼほぼやってますね。最後のツアーでやってなかっただけかな、まあ、リリースしてからですけどね。
ああ、そうですか。
はい、まあ、少なくともソロになってからは
もう全部やって
ますか。はい、
それぐらいまあね重要曲ですよね。そのまあもうだから「Let It Be」「Hey Jude」「Yesterday」に並ぶぐらいの重要曲ですよね今
ね。そうです
ね、まあそんなわけなんですけれども、この曲はですね、あのあれですよね、バンド・オン・ザ・ラン周辺の頃に出た作品ですよね。
そうですね、レッド・ローズ・スピードウェイあたりの、そのシングルですね、ハイハイハイとか、あとリバー&レッド、まあ、この曲リバー&レッドダイとかですね、シングルのみの
初期ですね、ブリングスね。
ですから初期メンバーですね。
あ、で確か、私の記憶があれでしたらあれなんですけど、全米1位にはなってないでしょ。
はい、全米2位、2週連続で、全米2位でしたね。
あ、
ただあのミリオンセラーになった、つまり売れた曲ですね。
やっぱりその、セールス的な面とか、まあ、もちろんその何といっても007のね主題歌というのもありますし、そのポール自身もその自分のキャリアの中のハイライトの一曲っていう風に捉えてるんでしょうね。
そうです ね、まあ、延々ずっとやってますからね、40年以上ですか、
うん、
すごいですね。
すごいですね。であの花火と、
はい、
ドカーンの
もう音でびっくりさせて、
そうですそうです、
目でびっくりさせてものすごい盛り上がりますね、
はいはい、あれって1990年ですかの時とかもあのバーン割ったんですか、花火は。
と思いましたけど、今みたいな、なんボッポボッポボッポボッポ火が上がるっていうのはなかったと思うんですけど、
じゃもうどんどんこうあの派手さがエスカレートしていってるような感じ
でしょうか、ね、なってますね。
あれポールは耳栓してるんですよね。
よくわからないんですよね。あの前にいるとかなり熱いんですよ。
ですよね。
ステージは燃えてるんじゃないかなと思ってるんですけど、やっぱあるんでしょうね、ここは角度とか位置とかね。
鼓膜がちょっとやられそうですよね、あれ。
そうですね、ポールもこうジェスチャーでね、あの耳に指当てて ね、聞こえないよみたいな感じでやってますけど ね、
ね、はい、まあ、そんなもう今のポール・マッカートニーのね、まあ、代表曲にももう完全になってるこの名曲でございますが、最後はこれのまたやっぱりね、日本公演がありましたのでライブバージョンをね最後はお聴きいただこうかなと思います。2009年のライブアルバムですね、これも、グッドイブニングニューヨークシティより、ポール・マッカートニーで「リブ・アンド・レッド・ダイ」をお聴きください。
姫路市役所から北へ 徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。 793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけでビートルズで振り返る2017年上半期の後編はこれにてお開きでございます。2週間にですね渡り、ウィングスファンさん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ウィングスファンさんはですね、実はですね今回7月12日にですね発売となりました新興ミュージックの方から発売となったミュージックライフサージェントペパーエディションという本がございまして、その中でですねウィングス色の変化を楽しむというですね記事をね投稿されていらっしゃいます。これ少し先ほど読ませていただいたんですけれども、そのウィングスファンさん のところも含めてですね非常に、よくできた一冊となっておりますので、税抜き1,400円、安いですね。1万4000円でもいいんじゃないかというぐらいの代物でございますけれども皆さんよければ今まだね本屋にまだたくさん並んでますよね、
はいはい、
ありますのでぜひお買い求めいただけたらなと思いますので、そちらの方どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
来週はですね、ちょっと7月30日はお休みをいただきまして、次回の放送は8月6日、広島平和記念日となります。というわけで次回は平和にちなんだ楽曲の特集、ピースソング特集をお送りしてみたいと思いますので、どうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは、今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀也と
ウィングスファンが
お送りしました。それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は K&T レコーズ、杉本秀也司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。一つと心